はい、今日は詩編の22編からですね、今日は22編、23編、24編までを学びます。3編だけですね、内容が深いので、で今日のメッセージの題は主イエス、単純ですね、主イエスです。前回の学びからですね、まあその前の学びもそうですけども、メシア詩編というふうに、まあよく呼ばれているメシアについて、キリストについて書かれている詩編が、この現れ始めています。でその現れ方なんですが、基本的にダビデが賛歌を捧げているわけなんですけれども、ダビデ自身は神様から世継ぎの子が常しえに神の国を受け継ぎ、ダビデの王座からメシアが出るということを、約束を彼は受け取っているわけなんですね。でそれで彼は自分のことを話しながら、その直後であるとかですね、直前であるとかで、自分の子孫ダビデの子であるキリストが何をなさるのかということを話したりしています。例えばこの前の学びでは、ですね、この3編4編5編6編のところで、この王がですね、この祝福が与えられて、純金の冠を置かれてですね、そして4節を見ると、彼はあなたに命を恋求めました、あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられましたですね。6節は常しえに彼を祝福しっていうですね。でその後はこうハルマゲドンの戦いの話が書かれているとかですね、こうダビデのことを語りているようで実は違うということがあるわけなんです。で22編ですね、そして23編はちょっと雰囲気が違いますが、24編ですね、もうこれ完全にメシアのことを語っている詩編になっています。では題名から読みますね。22編の題、指揮者のために暁の目力の調べに合わせてダビデの賛歌。暁の目力というところから、もうここにキリストが現れているという人たちがいます。画家のところに、画家ですね、8章の14節にこう書いてあります。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。まあ、この愛する方よって言ってるのがイエス様を呼びかけているというふうに解釈する人たちは、この鹿というのをですね、この暁の目力とダブらせて、そしてイエス様がここにも現れているというふうに言いますけれども、では一節、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私の向きの言葉に。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。エロイ、エロイ、ラマ、サバクタリというアラム語、あるいはヘブル語という人もいますが、アラム語の言葉を聞いてですね、そこにいた人が、近くにいた人がエリアを呼んでいるというふうに言ったわけなんです。なんでかというと、マラキですね、聖書の最後のこの予言において、主が来られる前にエリアが来るという予言がありますから、今エリアを呼んでいるのではないかというふうに言う人がいた。このエロイというところからですね、エリアだと思ってしまったということが書いてあります。これをイエス様が十字架の上で叫ばれたわけです。我が神我が神、イエス様が神の子で、神の御子であるにもかかわらず、我が神ですね、人間であるかのようにこう神様を呼ばれているわけなんですが、人間だったわけなんですイエス様は。でここの箇所を理解するために、私たちが知っておかなければいけない神様の働きは、イエス様が神であられるのに、人の姿を取られたということです。ピリピ人への手紙の2章ですね、6節から、8節までですけれども、 キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。人としての性質を持って現れるということ自体もですね、無にする、使える、このへりくだりを見るわけですけれども、さらに死にまでも従って、その死といってもぽっくり死であるとか病気の死とかではなくて、十字架の死にまで、そのあまりにも卑劣で、残酷で癒しめられる状態で死んでいくところまで、イエス様は神の身分で、この神の神であられるにもかかわらず、ここまでへりくだられたわけなんですね。そこで叫ばれたこの我が神、我が神なんです。で、お見捨てになったのですか、また遠く離れて私をお見捨てに、お救いにならないのですか。この言葉はですね、神の御子である方がでなかったとしても、でなくてもですね、神様の所有の民とされた者たちにとっては考えられないことですね。その人間でさえも、神様の所有となった人でさえも、ここまでひどい状態にはならないわけなんです。私たちが誰かを救うためにですね、自分が死ぬこと、まあ地上の上ではできるかもしれませんですね。まあ塩狩り峠なんてね、クリスチャンになった人がですね、他の人たちの命を救うために、自分がブレーキ代わりになってですね、自分の体がですね、ブレーキ代わりにして、死んでたわけですけども、天国約束されてるわけですよ、その人にとってはですね。けれども地獄に行くという選択、取引が与えられたら、私たちは果たしてその取引をするだろうかと、私は正直したくないし、できないと思います。今の私の霊的な状態では、自分の天国行きをやめてですね、他の人、そこまでの愛はないですね。でもパウロはありましたね。同胞の民のためには呪われたものとなってもいいと。で、こういう地獄の苦しみを実はここで書かれているんですね。父なる神からの断絶がここに書かれています。暑いとか苦しいとかというのは確かに辛いですけれども、一番恐ろしいのは神の怒りの中に永遠に生き続けなければいけないこと、刑罰の中に生き続けなければいけないこと、神から離れた状態のところにずっといなければいけないことです。これほど恐ろしいことはないんですが、それを今イエス様はご自分の身に受けておられるわけですね。そしてイエス様は神の御子ですね。ヨハネの1章の18節には、父なる神の懐におられた方、初めから、初めに言葉があった、言葉は初め、神と共にあった、言葉は神で、初めから神と共におられ、父なる神と共におられて、懐におられて、だからもう、一瞬たりとも神様との交わりから離れるようなことがなかったお方が、地獄の苦しみを味わっておられます。で、私のうめきの言葉にもとあります。うめくしかないっていうのは苦しいです。で、後で具体的に見ていけますけれども、そのあまりにもの激痛が走っている中で、また物理的に呼吸困難に陥っている中で、イエス様がお語りになっている言葉というのは、もう一言一言ずつですね、よくこういう言葉聞いたことありますか。イエス十字架上の主の七つの言葉、数えると7つあるんですよね。まあ、よく受難週の時に ですね、まあ、あのその日ごとにこう説教していくっていう、まあ、牧師がよく言いますけれども、こう一言一言しか言えなかったわけなんです。で、2節をご覧ください。我が神昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。で、ここだけ読むとですね、あの、まあ、昼ぐらいからイエス様は十字架につけられて、そして夜にかけ、夜もずっとつけられているように見えるんですけれども、違いますね、事実は。朝の9時ぐらいからと言われてますね。から十字架につけられて、で、正午になった時に、真昼なのに真っ暗になったんです。で、実はそのことも他の預言書から、預言の成就だったんですけども、アモス書の8章の9節と10節にこう書いてあります。その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての愛を愛家に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭をそらせ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。あなた方の祭りを藻に変えというのは、文字通り杉越の祭りの時にですね、イスラエルがエジプトから救われたことを、神の贖いのですね、始まりを祝う時に、真っ黒になると、真っ暗になったわけなんですね。で、なんでこのようにイエス様が、神様から離れているような状態になっていなければいけないのか、その理由が3節に書いてあります。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。聖であられる、清い方、これが理由でイエス様は引き離されなければいけなかったわけですね。罪をイエス様は十字架の上で負われました。イエス様は罪人ではありませんでした。罪人に数えられた、見なされたわけですね。で、その罪は神と人間を引き離すということがイザヤ書59章の1節と2節に書いてあります。見よ、主の御手が近くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。神様、祈りを聞いてくれない、なんだですね。そのように言っても仕方がない。なぜかというと、その罪が処理されてないからだということを、このイザヤを通して神様がおっしゃっているわけなんですが、罪が神と私たちとの仕切りになっていて、神様は聖なる方であると、一緒にはなれない。で、イエス様が十字架につけられて、そこで父なる神からの引き離しを経験されたのは、私たちの罪を代わりに負われたからですね。そしてイスラエルの賛美を住まいとしておられます。これからイスラエルについて神様がいかに助けてくださったか、救ってくださったかについて、このイエス様が話しておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。私たちのイスラエル人の先祖ですね、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした、しかし私も打ち切られてた。 彼らは助け出されて信頼して叫んだら助け出されたと書いていますね。で、実際にダビデの他の詩篇を読むと、ダビデは叫んだら助け出された。で、ダビデは他のところでですね、私を見捨てないでくださいというふうな祈りを捧げていますけれども、実際に見捨てられてはいないんですよね。でもここでは実際に見捨てられたんです。イスラエルの賛美の中には神はおられて叫んだら助けてくださる。この先祖たちというのはおそらくはモーセを率いるイスラエル人のことでしょう。彼らが信頼した時にモーセを信頼して前に進んでいきました。水の中を通っていきました。その水が分かれた、紅海が分かれたところの間を通っていきました。そして彼らはエジプトから助け出されて、そして恥を見ることはなかったわけなんです。でも私はムスキラです、人間ではありません。イエス様は見捨てられていたわけです。で、このようなあんまり楽しくない、辛い、目を背けたくなるような内容の予言が聖書の中には、この旧約聖書の中には他にもあるわけなんですね。代表的なのはイザヤの53章。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。彼は鞭打たれてですね、そして、ほくり場に連れて行かれる羊のように口を聞かずですね、そして突き刺されていくという予言があるわけなんですね。けれども当時のユダヤ人、まあ、今のユダヤ人もそうですけれども、まあ、彼らのアイデンティティは、今ここの読んだ4節と5節のところですね、助け出された、救われた、そして神様が自分の敵を裁いてくださる、それによる救いですね、神の力による救いというのを信じているわけなんです。で、事実、この詩篇の中にも、また他の預言書とか律法の中にも、神様がその、敵の支配ですねから彼らを救い出されるという約束をたくさん書いて、神様は残しておられて、特にメシアが来られる時に、メシアが、それらのその諸国を打ち滅ぼしてくださるという約束があるわけなんですね。で、そこで異邦人の支配の中にいたユダヤ人は、ローマの支配の中にいたユダヤ人は、このローマから救い出してくださるメシアを求めていたわけです。で、それで、こっちの方ですね。この苦しんでいるメシア、これをこうちょっとお払い箱にしてたんですね。お払い箱というか、こう何ですかね、隠しちゃったんですよ。その自分の思いの中で、頭の中でですね、理解できないっていうのもありましたし、また、受け入れたくないっていうのもあったでしょう。で、大抵行ったのは、この比喩的に解釈していく。例えばですね、現代のユダヤ教の人たちは、イザヤの53編はホロコーストだという話をします。あれは自分なんだと、自分たちなんだと、これ口を聞かないでほくり場に行く、ほくり場に行くその羊のように口を聞かないで、実際にですね、アウシュシュイッツのところに、この、まあ、映画とかでシンドラーズリストルもそうですけれども、もう黙ったままですよね。あれが本当そんな感じでですね、このだからあれは私たちなんだと。じゃあなんで彼って言ってですね、この一人称で、何ですか、単数で書かれてるのかっていうのも理解できませんし、じゃあ誰の罪のためにほぐられたんだ、自分たち殺され、ホロコーストの自分たちが殺されたんだっていうことですね、わからないわけなんですよね。そのまま読んでいくことはできない、比喩的に解釈していってしまうんです。だからイエス様は彼にとってつまずきなんですね。 パウロが言いましたよね。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚か。こっちの愚かの方は私たちよく理解できるんです。私はそうですね、ずっと前にあの美術館に行った時に、あの西洋の美術館でイエス様の十字架の貼り、ね、十字架につけられたこのでっかな絵があってですね、そして、前にいた人があれがなんか、俺たちを救うっていうふうに言って、ね、キリスト教は言ってる人だとか、なんかってこう支えてなく、やっぱりその口調はですね、もうあのみたいな、そういう感じですよね。なんでそんなことするバカじゃないっていうのが私たちのまず最初。でもユダヤ人は違うんですね。ユダヤ人はつまずきなんです。つまずきなんですね。だってことごとく滅ぼしてくださるあの栄光の王がですね、彼らにとってのメシアなわけなんです。ところが、あのように異邦人が歩み出した、作り出した、ローマが作った、あの、むごい残酷な処刑台にメシアがつけられるなんていうことは、到底受け入れがたい、つまずきなんですね。だから、弟子たちが実際の現場に、伊豆に見捨ててしまった、あの、使徒ヨハネはですね、あの、マリアと一緒に、あの、イエス様のお母様のマリアと一緒に、いた、あの、世話するっていうんです。これ、いたおかげで、まあ、彼はいたんですけども、あと女の人たちはいましたよね。だけど、弟子たちはいなかったんです、その周りに。もう、あまりにも、耐え難いことだったわけです。けれども、やっぱり聖書の中にあるわけですよね。だから、イエス様は何度も何度も、強調されたわけなんです。この十字架につけられる前に。例えば、逮捕されるときに、逮捕っていうかその、ユダヤ人の、その議会に連れて行かれる、その捕らえられる前にですね、ペテロが、こうちゃんちゃんバラバラやっちゃってですね、でも、剣をさえに収めなさいと。そして、こう言われました。十二軍団よりもですね、多くの天使を、配下に置くことができるんだと、イエス様はおっしゃいましたが、だが、そのようなことをすれば、こうならければならないと書いてある聖書が、どうして実現されましょうというふうに言ってます。ここの箇所があるわけなんです。そして、ルカの24章の44、最後のところ、復活された後に、彼らの目を開かれるんですね。で、その時にですね、こう言いました、こうやってます。イエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。詩編も含まれていますね。ここの箇所も当然含まれています。全部成就しなければいけないんだよ。もう私たちですね、こう、後知恵によって、全部わかるわけですよ。この栄光のメシアも受け入れられるし、受難のメシアも受け入れられる理由は2回来るからですね。ということで、私たちは理解ができているわけですけれども、まあ、ユダヤ人の人たちはそれができてませんでしたし、今もできてない人が多いわけです。では次いきます。6節、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです。この五節のところまでは、この神様から引き離されていた。けれども、イエス様はですね、この人間の共同体からも引き離されているような蔑みを受けられたわけですね。虫けらであると。ですね、この人間の間からも引き離されている。人のそしり、民の蔑み。この人のそしりっていうのは、この一般的な人ですね。だから、異邦人も含まれるわけですが、この民というのは、このイスラエル人のことですね。ユダヤの民のことですね。が、蔑んだと。で、私を見る者は皆、私をあざけります。私を見る者は皆。今苦しみを受けているメシアの姿が描かれているわけなんですけども、それをですね、じっくり見ることができるような処刑台、モーセの律法の中にはないんですね。その死刑の仕方として、 木に吊るされる、吊るされているものは呪われるという律法が申命記の21章のところに書かれています。けれども石打ちなんですね。死刑の仕方っていうのは石打ちですね。でその木につけられるのは死んだ後です。けれども今生きてますね。生きてみると。で、まあ、ゼカリア書にもその、まあ、ゼカリア書はあれか、突き刺してっていうところですね。ちょっと今のは置いといて、このここのですね状況をこのモーセの律法からは発見す見つけることはできないんですね。この死に方は別の死に方なんだということがよくわかります。で私たちは新約聖書を持ってますから、ローマ帝国が最も残酷な死に方、最もこの、癒しめるような形で、この殺す方法として歩み出した死刑、十字架刑です。それの予言になってるわけです。すごいと思いますね。この異邦人が作り出した、このものを、この克明にですね、このダビデは御霊によって予言しているわけなんですね。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。いやー、全く同じことを言ってるわけです。祭司長たち、律法学者たちですね。これが書かれているわけですけれども、イエス様はエロエロイラマサバクタに、ご自分は御言葉を知っておられるわけですから引用が十分できるわけですが、彼らはですね、このイエス様、イエスがメシアなんてとんでもないしってメシアであることを受け入れずに拒んだわけですよね。その彼らがさらにこのイエス様がメシアであるということを証明してしまったっていうのは本当に皮肉だと思いますけれども、で彼らはですね、自分で救ってみろ、お前は救い主だって自分で言ってるんだから、でなんで救われていないのかということを全く知らないわけですね。もしこの場で彼らの言っていることをイエス様が聞いたら地獄行きですよ。すべての人が神の怒りの御手の中で滅び永遠の苦しみを受けるという、 もう希望が全くない暗黒の世界しかない状況が起こるわけです。でこの八節の言葉にはですね、人間の傲慢と神様の愛の二つが同居しています。今まで読んだところで傲慢なものに対する神様の裁き、怠りなくされていることを読みましたよね。もう彼の歯を打ち砕いてくださいとかですね、もうダビデは激しい言葉でその傲慢なもの、神はいないと言ってみたりですね、俺は全てのことを自分で口ですることができるとかですね、その神様を認めない傲慢な者たちについて書いていました。イエス様は律法をその意図された解釈で解釈されていったわけです。だから今までは人間的な物差しで自分を測っていた、まあ、律法学者であるとかですねが、その罪とか傲慢について神様の物差しでどのようになっているかということを示されてしまったんですよね。だから自分の魂に突き刺さる剣のようになったわけなんです。そこでもう砕かれてですね、イエス様の十字架の身元で、憐れみを請えばいいわけなんですが、それを拒んだらどうなるかって言ったら、あいつを殺してやろう、憎しみにしかならないわけです。恨みですね。こんなに私の、セルフイメージをぶっ壊したやつはいない
自尊心を壊したやつはいない、恥をかかせたという憎悪が芽生えるわけですね。ある意味で自分というものを殺されてしまった彼らは、殺されそれを拒むためにイエス様を殺したわけですね。死ぬか殺すかということなんですけれども、恨みを晴らすことができた。うう、めいねんけ、神の子だって言ってんだから救ってみろ。もう本当にこう、なんていうんですかね、その憎しみをこう発散させている言葉なわけですね。と同時にイエス様がご自分をお救いにならないで見捨てられることを選び取ってたと、父の御心に従っていたというへりくだり、ご自分の力を行使されないという愛があるわけなんです。でイエス様の力は復活に現れたんですよね。復活は死んでいるけれども生き返る命を持つという力ですね。死ななかったらそういう力はないわけなんです。でこれが神様の力なんですね。神様の力というのはその前に十字架がないとダメなんです。十字架がない力、これはですね、この彼らが考えている力ですよね。だからクリスチャンたちも、パオロがですねこういうふうに言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですという、このイエス様の愛がここに書かれているわけなんです。そして9節をご覧ください。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方ですね。8節のところで、救い出したらよいと言ってますから、それにこうっていうか、その反論してですね、いや私は神様に最初から、このより頼んでいる、もう赤ちゃんの時、または体内にいる時からですね、この10節、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の体内にいた時からあなたは私の神ですというふうに、母の体内にいる時からもうすでに神に委ねられたものなんだよというふうに反論しておられるわけなんですね。処女降誕、聖霊によってマリアが身ごもった話にここはつながります。イエス様が、この、まあ、赤ちゃん、人間として赤ちゃんですから、ご自分が神の子であるという意識というのは、人間として持つことができたかといったら、まあ、普通はできないでしょうね。けれども、イエス様が12歳の少年の時に、覚えてますか、祭りに行ってですね、そして、マリアとヨセフと共にイエス様行かれて、で戻ったら、家へ帰ろうと思ったらイエスもいないから戻って、で、境内のところに、学者たちと話されていて、そしたらマリアが怒ったわけですよね。何やってんのよ、そしたらイエス様が、私は必ず父の家にいるということをご存知なかったのですかと、なんかわけのわからない人間的に考えたらですね、でもイエス様は初めから父の家にいるんだということをご存知だったわけです。まあその時はその神の家である神殿のところに、だから父の家と言ってますけど、神の中にいるんだということ、この、委ねられていた、もうよりた、もう神様にもうその時からですね委ねられていたんだということをイエス様はご存知であったわけなんですね。で11節ですが、ここから肉体の苦痛について焦点を当ててきます。ここまではその、このまず最初は霊的なこの父なる神との、断絶で、次に人間の精神的な面でのこの断絶ですね。今度は肉体が引きちぎられていくような そういう苦しみをこれから見ていくことになります。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い雄牛が私を取り囲み、馬車の強い者が私を囲みました。これヘブルの詩というのは、その同じことをこういろんな具体的な例えで表現していくことによって表していきます。ここでは数多い雄牛、バシャンの強いもの、これ同じことですね。バシャンというのは今のゴラン高原です。で、とってもいい草原が高原になって今もそのユダヤ人の、この畑がですね広がってますけれども、強いこの雄牛ですねが自分を取り囲んだと。で、これは比喩ですよ。牛がですね、自分を今わーって取り囲んでいるのではなくて、この強いものが取り囲んでいるよと。で、彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように。この獲物ですね、まあ羊でもいいですし何でもいいですけれども、このライオンに殺されて食い殺されていくですね、まあ、シマウマでも何でも構いませんが、そういう感じですね。今自分を引き裂こうとしていると、口を開いたと。で、14節、私は水のように注ぎ出され、私の骨は皆外れました。私の心は牢のようになり、私のうちで溶けました。で、この詩編の学びの準備で、今ダビデの宝庫って訳されるんでしょうかね、日本では。Treasury of David というですね、スポルジョンの詩編の仲介書を、この読みながら準備をしてるんですけども、ここでの描写っていうのは詩的な表現であるというふうにスポルジョンは言ってますが、まあ、彼は昔の人なんですね。で、今の医学では十字架につけられたらどういうことが起こるのかということが、その、まあ、お医者さんがですね、特に、まあ、クリスチャンのお医者さんが、この調べています。で、これは文字通りこのような状態になることをが分かっています。まずイエス様は十字架につけられる前に鞭打ち受けられてますね。そこでもう大量の血が出ています。で、血液量減少性ショック、急激に血液、体内の血液がなくなる、体液がなくなっていくということに伴うショックが、このあるんですね。で、その時にですね、非常に激しい渇きを覚えるんです。体液がなくなったので、急に。だからイエス様が十字架の上で私は渇くと言われましたね。これ血が大量に出ているせいなんです。でも今もここで水のように注ぎ出されると、血が出てるんですね。で、水のように注ぎ出されるというショックを今受けて、ね、次に私の骨は皆外れましたとあります。十字架につけられた後、自分を支えるのは釘が刺されている手足だけなんですね。で、そうするとですね、この筋肉がですね、萎縮するっていうか後退してしまうんですね。そうするとその 体重のせいで、そのもう筋肉がないままですよ。だから私たちがこう単純につけられて、ロープでこうつけられてですね、こう貼り付けにされるとまた別なんですよね。これ筋肉がこう萎縮しちゃって、こう関節だけになっちゃってですね。で、そうすると体重のせいで関節外れていっちゃうんです。で、どんどんどんどんこれ全部外れていっちゃうんですね。もう激痛というものじゃないですね。英語だと excruciating pain という言葉があります。ものすごい拷問を受けた時にですね、激痛という言葉で言い表せない時に excruciating pain というふうに言うんですけども、で、excruciate というのはですね、 ex cross crucifixion 十字架からっていう意味なんです。だから十字架の痛みが他の英語の言葉ではなかった、もうそれにしかないという、そこから造語ができた、新しい言葉ができたほどだったんですね。で、それが今ここで言ってるこの、一つ一つの現象なんですけども、骨が外れていきました。 あのこの水のように注ぎ出されっていうところをですね、ちょっともう一度話しますと、あの水というとですね、思い出すのが、ね、ヨハネの福音書にしか書いてない、あの兵ローマ兵がですね、槍をイエス様の体に突き刺したら、血と水が出てきたっていうのがありますよね。まあ、これを思い出せるかもしれません。十字架、あの血液がなくなっている状態でですね、本当に少ない血で、なんとかして体全身にこの血液を流そうと、こう心臓が頑張るわけなんです。そうするとこの心拍数が異常に上がってきます。それで心機能不全に陥ってイエス様が息を引き取られたと考えられるんですが、その時に心臓の周りに心外膜液という液体が、また胸にもこう水がたまるんです。医学的にたまります。それ分かってます。でちょうどそのこの下の方から突き刺したらですね、この胸と心臓のあたりですね、溜まってる水がこうバッと、こう出てくるわけですよね。このようにもうこう水が出てくるという現象が起こり、そして、骨骨が外れる。で今度私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。今言ったようにその心機能不全状態ですね、蝋のようになって溶けたと言い表しているわけですね。で次、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。脱水症状状態です。で、あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。犬ども悪者ども、これあのまた同じ意味です。悪者のことを犬って言ってるわけですね、が取り巻いているわけですね。今だからイエス様にとってはその周りにいて罵っているものとかというローマ兵とかですね、もうこの犬とも悪者どもっていうふうに見えたわけなんですよね。そして手足を引き裂いたと、実際に犬がこうなんか手足引き裂くっていうふうに読むこともできますけども、実際にイエス様は神経がズタズタにされている状態で引き裂かれています。正中神経というのがこのちょうどこの手首のところを走ってるんですね。で、本当に中枢的な神経なんです。太い神経なんですね。足の方にも走ってます。でここに釘が刺されて破壊されてしまってる。痛いところじゃないと。でその私が調べた時はですね、それどうやって想像すればいいかって言ったら、この肘のところですね、ここあのこの、骨と骨の関節の間ですね、そこにこのあなんか当たっちゃってですね、ものすごい痛みが走ると、その神経を引っ張ってなんかペンチかなんか分かんないけど、それでこう潰すと、そういう痛さですよっていうふうに説明してました。なんか痛いっていう激痛っていう問題じゃないですですね、手足が引き裂かれました。で私は私の骨をみんな数えることができます。先ほど話したように関節が外れてます。数えることができる。で、彼らは私を眺め私を見ていますですね。さっき言ったその見るっていうことができるような、この殺され方というのはもうローマのこの十字架しかないわけなんですね。それで彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。いやー、これが、その通りになったんですよね。兵士たちが、4人の兵士がいたんでしょう。4等分しようとしたんですが、着物が、イエス様の着物が縫い目なしのものだったので、裂かないでくじ引きを引いて、くじを引いて誰かの一人のものにしようと言って、くじを引いたということが。ですね、聖書の言葉はですね、こう何とかして信憑性をなくそうと努力する人たちはですね、いろんなことをするんですけれども、 イエスの陰謀っていうのがあってですね。で、これイエスも全部仕組んだんだと。十字架、聖書のことをこうよく知ってるから。でもここは仕組めるのかと思いますよね。仕組めないですね。こういうことまで聖書は言っていて、で、実際にその通りになっているわけですね。
で、次。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助け出してください。
今、こう、切迫しています。ああ、助けてください。こういうふうにですね、切迫して言っています。
私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、
あなたは私に答えてくださいます。ここから文章が変わっています。助けてください、助けてください、助けてください、助けてください。と言って、助けられたのか。助けられました。答えてくださいました。どのように。それ十字架から、その釘をですね、ブチブチってですね、この釘が飛び出てですね、もう、急にですね、体が癒されて、そこにいる人たちをこう、ことごとくですね、打ち砕いていくっていうふうによって助けられたのではないわけですね。死にました。確実に死にました。蘇ったことによって、助け出されたんです。救われたんです。祈りを聞かれたんですね。で、このような、イエス様の働き、ヘブル人の手紙に詳しく書かれています。ちょっと開いてみましょう。ですね、5章を開いてください。ここで大祭司についての説明を、このヘブル人の手紙の著者はしています。で、大祭司というのは人間の中から選ばれなければいけないと。そして自分自身も弱さを身にまとっているんだと、人間だから。で、それによって無知な人や迷っている人をその思いやることができる。だから人間を代表して神様のところに行かなければいけないわけなんですね、祭司は。で、それで、今この大祭司の説明をこの最初の方でしています。それでイエス様も大祭司なんだよと。ただレビ系の祭司ではないよと。でもレビ系の祭司なかったら正当の祭司ではないというふうにユダヤ人の人は反論します。しかし聖書の中にはメルキデゼクの位の祭司、メルキデゼク系の祭司が一人いるんだということを言ってるわけなんです。それでイエス様が、キリストがその方なんだということを論じているわけなんですけれども、7節から読みますね。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、今読んだところですね。そしてその経験のゆえに聞き入れられました。人間としての祈りと願いを捧げていったんですね。で、8節、キリストは御子であられるのに、神であられるのに、お受けになって多くの苦しみによって従順を学び、神であられるのに従順学ばれたんですね。人間としての苦しみをそこで味わってくださったわけなんです。で、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキデゼクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。というふうに、祭司職としての資格を、この十字架の苦しみを通して、得られたわけなんです、イエス様が。神であり人、そして十字架の死に至るまでの、その苦しみを味わわれたことによって、イエス様は祭司として働くことがおできになっているわけなんです。ヨブがですね、私たちこの詩編の前、ヨブ記学びました。 あらゆる苦しみ通ってきました。いろんな苦しみがありました。その中の苦しみがですね、もちろん肉体の苦しみがありましたよね。イエス様も全部ご存知ですよ。彼の通った皮膚病よりももっとひどい苦しみです。そして例えば彼は祈ったけれども神様答えてくださらないというふうに言いました。最初見てください、お答えにならないというふうにイエス様はおっしゃってるわけですよね。全部受けて、だから呼ぶ記の学びの時に、なんでこういう苦しみに遭わなければいけないのかね。1章と2章の舞台という舞台裏のことはですね、呼ぶは説明を受けることできなかったんです。なんでかっていうことは、呼ぶは知らされなかったんだけれども、神を見ました。神の臨在、神様のそれから共におられること、神様が彼にとっての答えだったわけなんです。なぜかって言ったら、イエス様が全ての苦しみを通ったことによって私たちを思いやることができ、そして私たちはその苦しみの中でキリストを知ることができるようになっているわけですね。だから理由はわからない、なぜかけれども、はっきりしているのはキリストがおられるんだということになるわけなんです。で、ここから復活後のイエス様の賛美がですね、書かれています。22節から、私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。この会衆ですね、このユダヤ人、イスラエルの中の会衆であると同時に、あとは、この教会ですね、そのこともこの関わってくるでしょう。けれども今ここで兄弟たちに語り継げというふうにイエス様がおっしゃってるんですね。でもイエス様は兄弟というふうに私たちを、弟子たちを呼ばれていました。特に復活の後ですね、ご復活の後に、このイエス様を見に来たマリアにイエス様が現れてですね、そして私の兄弟たちのところに行きなさい、私が蘇ったということを伝えなさい、とこういうふうにイエス様はおっしゃいました。またヘブル人の手紙の2章にこういうふうに書いてあります。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美します。同じ箇所です。ここの箇所を引用しているんです。ヘブル人の手紙で。で、これを繰り返しますと、救いの創始者ですね、多くの子らを栄光に導くとありますね。栄華されて神の子供としての現れですね、神の国の中で神の子としてですね、神の国を相続するわけです。私たちはその先駆者にイエス様がなられたわけです。で、イエス様がまず人となられてですね、そしてその道を歩まれて多くの苦しみを通って、そして導くわけです。他のこのキリストにつく者たちを導いて、救いへと、また栄光へと導いてくださる。で、そこまでイエス様が人間となられてくださっているわけなんです。そして兄弟というふうに私たちを呼んでくださって、その集会の中に、教会の中に聖霊を通してですね、イエス様は物理的におられるわけじゃないですね、聖霊を通してもう一人の助け主とイエス様は約束されましたね。だから聖霊がおられるということは、イエス様はそこにおられるというわけなんですね。切っても切れない関係、三位一体の神様ですから。で、今ここであなたを賛美しましょう。だからそのさっきイスラエルの賛美の中に主は住まれると言いましたけども、そのイエス様が私たちがその賛美している中でですね、共にいてくださっているわけなんです。で、主を恐れる人々を主を賛美せよ、ヤコブのすべての末を主を崇めよ、イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。 今死を恐れる人々よ、これは一般的な死を恐れる人ですね。で、異邦人もユダヤ教に改宗する人とか、ね、神を敬うですね、人がいましたですね。それ含まれてます。でヤコブのすべての末を、これは血縁関係ですね、ヤコブの子孫であります。でイスラエルのすべての末を、血縁関係のユダヤ人なんですが、本当の意味で神様を信じている、神様に支配されている。でこれ、この賛美せよ、あがめよ、主の前のおののけというふうに言って、いますけれども、まあ、このヤコブとイスラエルというところはですね、もっと待たないと実現しませんよね。彼らが、初めにイエス様が来られた時にメシアであるということを認めなかったので、神様の憐れみによって異邦人に救いの道が大きく開かれてですね、でそれで今は異邦人を中心に神様は救いの御業を行っておられるんですけれども、これからイスラエルにまたイエス様、神様が焦点を当てられて、そして今度はイスラエルの救いへと向かうわけなんですけども、まあそこまで言ってませんですか。で、誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださったと。私の祈りを聞いてくださったんだよ、復活したんだよということをイエス様がおっしゃっているわけなんですね。イエス様の復活を祝うのが私たちの集まりの理由ですね。教会の理由ですね。イエス様がそこにおられるわけです。そして祈りは聞かれるんだよと、私は復活したんだよということをイエス様はそこで宣言してくださっているわけです。で、25節、大改宗の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は死を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。と言ってますね。この私の賛美はあなたから出たもの。イエス様を賛美するということは神様を賛美することなんですね。イエス様を通して神様、父なる神様は栄光を受けになりますね。だからあなたから出たものです。そして私の誓いを果たしますとあります。この誓いって何かというとですね、イザヤ書の53編の最後の方、イザヤ書もですね、同じように復活した後のイエス様のことを書いています。で、そこはですね、まあ、こう書いてますけども、もし彼が自分の命を財家のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を担うと。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は教者たちを分取り者として分かし取る。わかりますか？多くの人を義とし、ご自分のものとしていくっていう、これが近いですね。だからイエス様は聖霊にを通し、ご聖霊を通してですね、もう働いてくださっているわけですね。多くのものを義としていくという働きの中にイエス様はご自分を置いてくださっています。27節に、26節ですね。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょうですね。満ち足りることができますね。このイエス様のこの福音によって満ち足りることができます。で、主を尋ね求める人は主を賛美しましょう。あなたの方の心がいつまでも生きるように、永遠の命の話をしています。で、地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくる。離散したユダヤ人のことでしょう。で、国々の民もまたあなたの御前で伏し拝む。まあ、今霊的には逆状態が起こってますね。国々の民が神様を賛美し礼拝している、イエス様を主と認めて礼拝していることが世界中で起こっていますね。このようにして、この教会がですね、ここに描かれていますけど、今度はですね、誠に王権は主のもの、28節、誠に王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。賛 再臨ですね。だからイエス様が一度死なれたことによって救いは完成し、そしてご聖霊によって多くの人が永遠の命の約束を受け取ることができ、そして、全てのものをご自分のものとするために戻って来られるわけですね。イエス様がかつてその悪魔の誘惑を受けられた時に、交渉会始められる前に受けられましたね。バプテスムを受けた直後に御霊がそっちに荒野にですね引き連れてって行かれたわけですけれども、で悪魔がこう言いました。この世の全ての国々とその映画を見せていった、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエス様、私たちはあんまりまあそう言われたらまあいいかもしれないなとかって思うかもしれないですけど、イエス様にとっては私たち以上のものすごい言い訳でしたね。なぜかといったらそのためにイエス様はこの世に来られたわけなんです。世界を神のものとするためにですね、相続とするためにも来られたわけですけれども、十字架なしでっていうことじゃないんですよね。悪魔はでもそれ十字架なしであげちゃうよ、十字架なしであげちゃうよって言ってですね、もらった人がですねこれから出てきます。誰かっつったら反キリストです。黙示録の13章にですね、力と位と権威これをが与えられたと、悪魔から竜から与えられたんだ獣はと書いてあります。でですね、彼はそういう力を持っていましたけれども、十字架を取らなかった。でもイエス様はその十字架を通られて、先ほど見たあの苦しみを通られて、それゆえに国々をすべて治められているわけです。で、地の裕福なものも皆食べて口をがみ、塵に下るものも皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできないものもと、裕福な人たちが食べるのは分かるんですけども、この塵に下る人ですね、己の命を保つことができない人もう大丈夫だと、復活ですよ、うん、復活してそして神の国を受け継ぐんだということですね。で30節、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう、彼らは来て主のなされた義を生まれてくるために告げ知らせようとあります。千年王国では生身の体で入る人たちもいます。復活じゃなくて、教会はですね、敬虚によって復活の体に変えられていますから、この復活の体というのは天使見つかりのようであってですね、その結婚するとかそういうことではないんだということをイエスもおっしゃいました。だから復活の体の人はですね、この子を産むという作業はないですが、そのまま入る、ハルマゲドンのをですね通り抜けて、大観覧を通り抜けてですね、そして羊、あの右側に羊で、あの左側にヤギだ、羊の方に入って、国民ですね、まあ、生身の体で赤ちゃん産めるんですよ。で子孫に着実に伝えていくんだよと、イエス様のことを伝えていくんだよと、まあ、イエス様がまあエルサレムに乗られますから非常に簡単ですね。でもちろん霊的には今私たちこれを行って行かなければいけないわけですけれども、その新しい世代、若い世代に福音を伝えていく必要があるわけですね。こうして主が過去に行ってくださったことを見ました。22編が過去にしてくださったメシアの働きだとすると、23編は現在の働きと言ってもいいかもしれません。主が今羊飼いとなってくださっている、牧者となってくださっているということです。ダビデの参加、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデは羊飼いでした、若い時。だから羊飼い、また牧者は何をして羊を飼う時に 何をしなければならないのかをよくわきまえていました。で、私羊飼い、羊飼育ってよくわからないんですね。まあ、牧場で働いてるわけじゃないので、で、あのイスラエルの人だったら、あの例えば私ベツレヘムのところ、ベツレヘムの近くで会いましたけど、パリシナの子がですね羊飼いやってました。で
ああいう感じだったらねすぐ分かるんでしょうけれども、
なかなか分からないですね。でそれで調べました。
すごいこと、すごいことっていうか、それを飼ってる人にとって当たり前のことだと思うんですけれども、ウェブサイトにこう書いてありました。ちょっと長いんですが読みますね。軍で行動する、綿羊、これは綿のようですね、羊ですけども、綿羊は温順な性質である反面、警戒心が強く臆病で群居性の強い動物です。1頭の羊を捕まえるよりも100頭の羊を捕まえる方がたやすいと言われるように、群から離れて群れから離れてしまった綿羊を捕まえようとしても、綿羊は不安と恐怖心から逃げ惑うばかりでなかなか捕まえることはできません。しかし羊の大群を抱えの中に追い込むことは簡単にできます。これは綿羊が、群で行動するという習性を利用したものです。このように綿羊をうまく扱うためには綿羊の習性をよく理解することが大切です。で学習能力を持っている。綿羊には学習能力があるため、日頃から恐怖心を与えず習性に合った管理を心がけることで綿羊の扱いは非常に楽になる。使用者、つまり飼育してですね、使用者との信頼関係も生まれます。綿羊が使用者を信頼し安心して過ごせる環境を与えることは、綿羊の持っている能力を十分に発揮させることにもつながるのです。で1、綿羊を飼う者は必ず羊になること。綿羊の習性を知り、綿羊の身になって、使用環境を見つめる。2、常に温かい気持ちで飼育する。綿羊が言うことを聞かないときには使用者にも責任がある。3、健康な子羊は健全な、母羊、から生まれると。体の健康管理だけではなく精神的にもストレスを与えないような使用管理を心がけると。いやー、こんなことができる牧会者がいたら本当の牧会者ですね。そして主と私たちとの関係がまさにこういう信頼関係なんです。ダビデがずっとこの主をって言ってですね、この祈っていくところで彼のその祈りのこう突出しているところはですね、これ信用関係なんですね。信頼関係です。でイエス様がですね、良い牧者として、ご自分が良い牧者なんだよとおっしゃられました。そこで今私がこの引用したその飼育の仕方につながることが書いてあるんですけども、こう書いてありますね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊の身になってるわけですよ。そして牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。羊も牧者を知ってるわけなんです。だからこれ聞き取ってそれに従っていくんですね。これ他の情報なんですけども、そのいろんな同じ言葉で言ってもですね、羊はもう全然言うこと聞かないわけですね。そっぽ向いてんだけれども、必ず聞き分けるらしいんですね。その飼育者のこう羊飼いの声は聞き分けて絶対従ってくる。だから知ってるからな、信頼関係できてるからなんですね。でそれは父が私のものを知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てますと、という信頼関係があってのこの導かれて守られてって、またはある時は鞭打たれてですね、そういう世話のされ方を神様に主を御羊飼いと言っているところにこの現れているわけなんですね。でイエス様が先ほどちょっと言及しましたけれども、再臨されてですね、この国民を国民をですね、これ襟分けるんですね。左がヤギなんです。で右の方が羊なんですね。で、羊の方が、三国に。だから、個人的な関係持ってるからなんです。信頼関係持ってるんです。そういうふうに知ってる人たちを、羊というふうに呼ばれて、そしてこの、神の国の中に入れていくと。いうわけなんですが、羊飼いを
だから自分が羊だったらどういうふうになるかということをこうダビデはまず、私は乏しいことがないよ、
満ちた状態ですね、満ち足りた状態です、乏しいことがないよ。
主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。
乏しいことがない理由は、
食べるのも飲むのもですね、導かれて行っているからなんだと言ってるわけですね。
信頼関係の中で、これこっち来なーって言ってですね、これ杖が与えられて、ほら、結局、もう本当に信頼してるから、どんどんどんどんついてって、行けるわけですよ、羊は。で、私たちもそういう関係で行って、で、それで行くところはどこかって言ったら、本当にいい青草があるところに行けて、そしてこのいい水があるところに行って、ごくごく水を飲むことができるわけなんですよね。
イエス様ご自身もですね、私は命のパンである。で、私に来るものは決して飢えることがない。またイエス様は、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っているように、その人の心の奥底から生ける水が流れるようになると。という、守りの中に、私たちはいるわけです。そして主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。魂を生き返らせてくださるよ。スポルジョンがこういうふうに言ってましたね。この生き返らせるっていうのは、主は魂が悲しんできたらそれに元気を与え、罪で汚れたらそれを清め、弱い時は強めてくださるですね。リフレッシュしてくださるってことですよね。汚い時にはきれいにしてくださって、また弱っている時には強くしてくださってですね。で、皆のために私を義の道に導かれます。神様ご自分のものとしているわけです。だからご自分の皆のために義の道に導かれると。で、その導かれるという言葉ですね、義の道、私たちがそのいやいやながらではなくてですね、愛の関係の中でイエス様の命令を守っていくわけなんです。神様のことを愛しているから守るわけなんです。イエス様が、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。愛されているという安心感、そして本当に主よ、あなたは大好きです、愛してますというところから、こうしなさいと言われたところに私たちは行くことができるわけですね。次に、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。なんという素晴らしい約束でしょうか。死ぬ際に災いを恐れないで死ぬことができる。なぜかと言ったら、主が死の直前にも死の直後にもですね、この死の影の谷を歩くことがあって、直前にも直後にも、またこのここはあれですよ、死にそうになっている時でも構わないですけどね。でもいずれにしてもどっちでも構わないですよ。死の直後直前、主が共におられるんです。ある人がこう言いました。地上での最後の息、息引き取りますよね。次の息は天国です、と。それだけ、この中間状態がないわけなんです。神様の臨在は一切変わらないで、死ぬことができるという素晴らしい特権の中に私たちは生きて、死に際のクリスチャンに会うことほど祝福というか安心することはありません。その逆は大変です。で、私ぐらいの年ですとですね、私の知り合いも似たような年の人で、父親母親の話するとみんな似たような話が出てくる。退職してるんですね、大体、または退職しようとしている。で、あれほど仕事とかでエネルギッシュな人たちが点々点々という生き方をして、見るに忍びない、見るに耐えないことがよくあります。例えば一日中テレビを見て、そして戻ってきたその息子娘に難癖をつけたりですね、あとは 一日中コンピューターゲームで遊んでいる。これも私聞きました、実際に。空っぽの生活です。で、または死ぬ、でもっと年を取ってくると、この死ぬことを考えます。そうすると先祖供養とか墓とか何やらでお金をはたいてみたりですね、いわゆるあの病気にかかった人がものすごい大金を払ってですね、このなんか数珠を買ってみたりなんだかって、そういうこう、非合理なですね動きをしていくわけですね。恐れてるんですよ、死の陰での谷を。私たちは恐れないんですね。私が日系老人ホームにアメリカにいた時、奉仕しました。で、クリスチャンのグループとも仏教のグループがあって、まあ、私はクリスチャンのグループの割り当てられてですね、この奉仕したんですけども、もうこうちょっとボケておられる方が多かったですね。けれどもですね、そのボケ方がもう泣けてきました。もうイエス様感謝ですということをぬーっと言ってたりですね、いやー、このようにして死ねたらなんて幸いだろうと思いましたね。感謝して喜んで、で天国が近いんだということをですね知りながら死んでいくという特権があるわけです。で、次に、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。無知、杖、慰めなんでしょうか。慰めなんですね、私たち。信頼関係があるときに神様からの訓練って慰めです。この方向がわからないときほど恐ろしいものはないですね。で、その悪いものから、例えば狼から守ってくださる、その杖、それが慰めであります。で、次は、今は死に直面した時です。敵の前でこう平安でいられる、平然としていられる祝福について書いてあります。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。今この羊飼いの例えではなくてですね、こう客に招かれて食事をでもてなされている場面ですね。で、この油を注ぐというのは、この主催者が歓迎の意を表すときに注いだみたいなんですね。イエス様がパリサイ人のシモンの家に招かれたときにですね、シモンに不貧困な、元不貧困な女が悔い改めてイエス様のところに来てですね、この感謝を表して、この油を涙でですね拭いてですね、ありましたよね。で、そこで、まあ、詐欺すんだわけですよ、このパリサイ人たちは。でも、シモンにこう言って、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の頭に香油を塗ってくれました。これもそうです。油を塗るという、もう本当にこのゆったりとしてこう招かれているですね。敵の前でそれができるんだ。で、次に、私の杯は溢れています。これもちょっと考えちゃ変ですよね。杯がこう溢れている杯って言ったらなんか変なんですけども、でもこれはよくですね、神様、イエス様と私たちの関係をよく表してるんですね。クリスチャン生活っていうのは満たされているっていうのはそうなんですよ。溢れてる生活です。例えば単なる平安ではなくて、人のすべての考えに勝る神の平安。で、次に、喜びというのも単なる喜びではなくて、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜び。こうなんかもうこう、溢れてるんですね。次に、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。いつまでもですね、生きている限り慈しみと恵みがある、地上にいるときで、いつまでもですから、ここで言っている主の家というのは、ダビデは単純に神殿のことではないですね。これは誠の聖所、天にある聖所、そこに私はいつまでも住まうことが できるというその約束を彼は最後に言っているわけです。こうやって現在から未来に向けてのですね、この働きについて見ていって、24編は将来、主に将来の働きですねについて書いてあります。で、この詩編の、背景についてちょっとお話ししたいと思うんですが、ダビデが契約の箱を、神の箱をエルサレムに持っていく時の話であろうと言われています。覚えてますでしょうか。まずシロというところに契約の箱はあったんですが、ペリシテ人との戦いでですね、イスラエル人を持ち出したんですよね。ちょうどおまじないのようにですね、お守りのように、これの中に神様が住んでおられると、ことごとく負けてしまったと。だから神、本当に御言葉を通した神様とのそういう関係、人格的な関係がなかったら単なる箱にしか過ぎないわけなんですよね。で、それをやってしまったわけです。それでペリシテ人のところに行ったんですけど、ペリシテ人のところにはですね、神様ご自分のこの権威を表されてですね、力を表されて、そしてペリシテ人はもうこれはとんでもないということで、彼らなりの方法でですね、このなんていうんですか、怒りを鎮める方法を考えたわけなんですね。で、それでこれはイスラエルのところに戻していくべきであると。けれども、このこう引き離した、そのばかりのこの牛だから、本当はこの方に戻っていくはずなんですね、普通だったら。でもそうではなくて、わざと操作してですね、その牛を使って、そして牛舎に乗せて、車に乗せてですね、契約の箱、そして、行くがままにさせたら、なんと一直線でイスラエルの町ベテシェメスに行ったわけなんですね。あ、これでやっぱりそうだったんだということを理解できたわけです。で、ベテシェメスの人はですね、喜んでですね、その車を使ってですね、この解体して、そして前所の生贄を、その牛を使って、いや、捧げてですね、しまったけど、なんだかものすごい人数が死んじゃったんですね。理由は蓋を開けちゃったわけです。でも、もう悲惨だらけですよ。もう自分たち分かってないんですよ。神様との関係がもうめちゃくちゃだったから。けれども、エブス人からエルサレムを奪還してというか、奪い取ってですね、でダビデはここを自分の町にし、そして神様を礼拝する場所にするということを彼は考えて、その統治をするときにまず神の国であるということを彼は考えたわけなんですね。で、それでしばらく置いてあった、この、祭司の家のところから、この運んでいくんですが、彼はですね、あんまり考えてなかった。彼は情熱があった。神様を賛美していく、でいろいろやっていったんですけれども、なんと車の上に、だからペリシテ人がやった時と同じようにですね、この契約の箱を運んでしまったわけなんです。それで、この内場のところに来た時に、そこガタゴトゴしてますからですね、そこで、こうひっくり返そうになって、ウザがですね、こう捕まえようと思ったら死んじゃったんですよね。そしてダビデの心が激してですね、うわーっていう感じで、ああ、なんだって、本当に喜んでる最中にこういう残念な出来事が起こってですね、で本当に考え直したんです。で、オベデの家にこう あったんですけども、オベデの家が祝福を受けたから、神様はもうここで、これたもういい、もうこの時もういいタイミングじゃないかということを彼は考えてですね、そして今度はですね、おそらくは横木ですね、ちゃんと契約の箱についてる横木に持たせて、ちゃんとその祭司もですね、整え、性別させてから、そして面白いね、六歩ごとにですね、この生贄捧げていったんで、超えた牛をですね、すごいですよね、うん、その神様の方法で、このエルサレムへと運んでいた。で、このことを歌ってるんではないかというふうによく、というふうに言われてます。で、私もそう思います。これ読んでいくとそうだなと思います。ダビデの賛歌、私の魂はあなた、あ、ごめんなさい、地とそれに満ちているもの、いいです、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。世界が主のものだよというふうに今、ダビデは言っているわけなんですけれども、今この箱を運ぶときにですね、彼はやっぱ反省してました。ペリシテ人の方法というのはですね、その箱の中に神様いると、まあ、ちょうど私たちもそうですね、この中、日本人は、祠の中に神がいるっていう、そういうノリですよね。じゃないよと。で、ソロモンが、ダビデの子ソロモンが神殿を建て、そして奉献をするときに、その祈り、長い祈りが書いてあります。で、彼がですね、こう言いました。それにしても神は果たして地の上に住まれるのでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の立てた この宮などなおさらのことです。だから教会の中だけでですね、こう働かれるような、もちろん教会を通して、このクリスチャンの集まりを通してキリストはイエス様は御臨在されるんですけれども、忘れてはいけないのは、すべては主のものだということですよね。そこが異教の神と誠の神との違いです。で、次、誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。この主の山というのが、そのシオンの山ですね。聖なるところというのが、これから契約の箱が置かれるところです。手が清く心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人とあります。清くなければいけないんだよということを、このダビデは言っているわけですね。手が清く心が清らか、そして虚しいことに魂を向けないで欺き誓わなかった、性別されたものだけがと言ってるわけです。で、ここに二つ目のですね、この異教の神と誠の神との礼拝の違いが書いてあります。聖なる生活に、清い生活に裏打ちされたところの礼拝なんですね。異教の神は関係ないですよ。自分の利益につながることを願うのですから。だから手を合わせる前にですね、手を叩く前に手洗うぐらいで結構なんです。で、1年間有効であるとかね、でも私たちは違います。日常生活が神とは全く関係のないようになっているのに、日曜の朝になったら奇跡が起こったように素晴らしいクリスチャンに変わるのは、異教の神を拝んでいるのと同じ形態になってしまうわけなんですね。こういう話、面白い話を、つい最近、牧師のメッセージ聞いてですね。私は、教会の駐車場、アメリカの教会ですから、駐車場が必ず、でっかい駐車場があるんですけど、駐車場があると、奇跡を見ると、この若い夫婦がですね、この車の中で、喧嘩してるんですね。で、いがみ合って。でも、その、駐車場に入ってくるとですね、おー、変わっちゃうんです。ですね。こう、ニコニコって笑ってですね。こう、いかにもクリスチャンっていう感じにこう変わるミラクルを見るというふうに言ってました。出会っては本当はいけないんです。手が清い、これは自分のやっていることですね。これ清めなきゃいけない。ヤコブが手紙の中で、神に近づきなさい、そうすれば神があなたに近づいてくださいます。これが、まあ、礼拝です。神に近づくけれども、罪ある人たち手を洗い清めなさい、興味を。そして次、心の清らかなもの。やってることが清くても心が汚かったらまずい。だから心が清い。だからさっきのヤコブの手紙の続きはですね、双心の人たち、心を清くしなさい。で、次に、その魂を虚しいことに向けない。罪に興味が引かれてですね、心が引き寄せられていく。っていうのを向けない。っていうことですね。主を思い出して、清めを求めていくということですね。そして次に、欺き誓わなかった人、嘘ですね。人間の間で平然と行われてますけど、神様の前では受け入れられないんですね。で、これ本当に、厳粛に受け止めなければいけないのは、天のエルサレムにおいてですね、正し書きが書いてあるんですね。このヨハネ、神様に示されて書いたんですけれども、この素晴らしい光景がすごい書かれている、真ん中にポコッと入ってるんですね。しかし、臆病者、不信仰の者、憎べき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。素晴らしいですね。慰めに満ちた、天のエルサレム、新しいエルサ、天と地のですね、天のエルサレムが書かれている、この真ん中のところに書かれているんです。偽りですね。で、次に、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これですね、新約と旧約でちょっと違います。順番が違うんです。律法を行う者が祝福されると。あるんですけれども、律法は良いものなんだけれども、その力がない。と、パウロは言ってますね。で、ガラテヤ書のところで、信仰を持っている者が祝福される。アブラハムの祝福を受け継ぐんだというふうに書いてます。祝福されている人が、清い生活をしていくわけなんです。 ですね。逆ですね。救われているものが、義を持っているものが、清い生活をしてくれる。この違いがあります。で、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を主体求める人、ヤコブであると。神を求め、御顔を主体求める、その神の箱を運んでいくところでですね、神様を求めていくわけです。そして7節からガラッと変わってきます。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊あがれ。栄光の王が入って来られる。これ何のこっちゃいなと思われるかもしれません。神の箱を運び入れるという時に、ダビデが意識していたのは、自分は王だけども、王の王たるメシアが、この、神ご自身が、今、入場されるんだよということを、このダビデは思っていたんです。そしてこの門というのは何かというと、東の門、黄金の門とも言われています。オリーブ山から見ることができます。今でも見ることができます。そして、そこを見てイエス様は泣かれてですね、そしてロバの子に乗って、中に入っていかれたのもこの東の門で、東の門からだと神殿の至聖所まで一直線に行くことができるわけなんですね。まず外の門があって、内の門があって、そしてこの、聖所の中に入っていくときも東側ですね。そして聖所と至聖所の区切りっていうところも、その入っていくっていうのも東から入っていくわけなんですね。でそこに栄光の王が入ってくる。しかも永遠の豊と書いてあります。だからこれはもう、その、永遠なんですよ。つまり、神の国が建てられたときに、入ってくるメシアのことを意識しながら今ここでダビデは言っているわけなんです。で、このことが具体的にエゼキエル書に書いてあります。まあ、後で見てくださればいいんですが、エゼキエルの44章の3節に君主がですね、東の門から入るというふうに書いてある。千年王国ですね、始まるときにイエス様がその神殿を建てられてですね、そしてご自分がそこに入っていかれるわけなんですけど、東から入っていかれます。栄光の王とは誰か。強く力ある王、戦いに力ある王、戦って諸国の民を制圧した上でですね、入っていく。まあ、ダビデもそうだったんですけれども、イエス様はことごとくですね、反抗するその諸国の民、軍隊を滅ぼされた後に入ってくるわけですね。そして、門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。同じように繰り返します。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王。この単なる栄光の王。地上において力ある主だけではなくて、万軍、天使ですね。そのすべての勢力の主、力ある主ですね。栄光の王であると言ってます。こうやって3つの字になりました。最初は捨てられた方、2番目は羊飼い、次に最後は栄光の主ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様、あなたは私たちにとって全てです。本当にあなたに捕らえられたことを感謝いたします。憐れみを。本当にあなたが私たちを選んで、一方的な憐れみで選んでくださってありがとうございます。あなたを愛します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。